聖書の御言葉を開きますが、マタイによる福音書の8章に。8章の1節から3節までご一緒にお読みしたいと思います。主の方たちは日本語は大体わかるんですね。あ、そうですね。一生懸命ね、私もね、パソコンなんかイタリアの聖書で聞こえないかなと思ったんですけど、なんかその
教えてもらった。
はい、じゃあ、ゆっくりいきますね。マタイの福音書の8章の1節から3節をご一緒にお見せします。それでは皆さんご紹介いたしましょう。3、
イエスがあなた方から降りておられると、多くの群衆がイエスに従った。すると、一人のライブの人が荷物に行って、全部していった。主の心によって、私を務めることがお元気になります。イエスが手を伸ばして彼に触り、私の心が強くなれと言われた。すると、すぐに彼の愛情が強くなった。
このマタイの8章の中には3つの癒し、3つの病気の癒しがですね、記載されてあるんです。そして特に16節の中に、8章の16節の中にはですね、大勢の病人がイエス様によって癒されたと書いてあります。昔もそうですけども、今の時代でも、このような素晴らしい奇跡がたくさん起こりますと、文章はみんな物見るために集まってきますよね。私も商店街を歩いていたですね、ある店で列を出していますと、必ずこの列の後ろに並んでしまうというね。それでずっといて、あのね、これ関係ないなのかパッと列から外れるんです。このようにですね、あの文章も物見るために、まあ、興味本位でね、あの、イエス様が何かしてくれたら、そこにみんな集まってくるんです。そしてそこで流れている出来事が奇跡的な出来事、大病人が癒されるとか、悪霊が追い出されるとか、死人が蘇るような奇跡的なものを見たらですね、もうみんなびっくりしてですね、みんなの群衆がですね、ワイワイワイワイで見ながら、イエス様のところにやってくる。まあそういうことがこのところにあるんです。ところがですね、イエス様は群衆が集まったら集まったし、喜んでくださったと思うから、群衆が集まれば集まるとその群衆を避けて、弟子たちにですね、そこから避けて逃げるようにで、そういうのを避けて、あの、ガリラ湖に船出をするようにお命になっている で、まあ、こういうふうなところを見ますときに、私たちはイエス様の心と私たちの興味が合っていない、要するに一致してないということを言うことができると思うんですね。イエス様は今日の御言葉を通して神様に従うクリスチャンを18節を見ますときに群衆がやってきたけども、イエス様は、さてイエスは群衆が自分の前にいるのをご覧になると無謀に死にるための料理を埋めになったと言っています。でイエス様は群衆が求めてイエス様の技をイエス様の奇跡を見ようとして求めてやってくるにもかかわらず、イエス様はそこからその場所から逃げるように、あ、無謀に死にるように弟子たちにお見えになっていらっしゃるというんですね。イエス様に、あの、イエス様は群衆を愛する愛がなくなってしまったのでしょうか、それとも、もう群衆を癒すということを、群衆に祝福を与えるということに興味を持たなくなってしまったのでしょうか、そんなことはないですね。で、イエス様は、この群衆から逃げるようにされたときに、二つの理由を持っていらっしゃいます。その第一番目の理由が、ルカによる福音書の、4章の42と44節。ルカの福音書の4章の42から44節ですが、朝に向かってイエスは寂しいところに出て行かれた群衆はイエスを探しまって身元に来ると、イエスが自分たちから離れていかないように引き止めておこうとした。イエス様は引き止めていなければ逃げてしまうんですね。群衆が落ちたらってくるんだけども、イエス様はその群衆から逃げようとしてですね、行かれるので群衆が引き止めていなければならなかったというんですね。しかしイエスは彼らにこう言われた。 他の町々でもどうしても神の国の罪を責めさえなければなりません。私はそのために使わされたのですから、そしてイザヤの書斎上で福音を告げ知らせておられた。つまり、群衆から逃げる第一番目の理由というのは、それは他にも福音を知らない人たちがたくさんいるんだ。で、その群衆はイエス様の福音を聞いて、さらにイエス様の神の言葉を聞いたばかりであると神様の素晴らしい奇跡を体験する人も何人もいたんですけど、いたんです。でも、この福音を聞いてない大勢の人々がまだ私の福音を聞くために待っているんだからと言って群衆から逃げられた。それがまず第一番目の理由なんです。そして第二番目の理由というのは、マタイの福音書の8章の24節に変わりますが、イエスが船にお乗りになると弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって船は大波をかぶったところが、イエスは眠っている。大きな嵐で船出をしたイエス様が乗られた船はですね、大きな嵐によってもみくちゃになっている。もうどちらかで寝ているような状況じゃないんですよ、湖としては。でもところがイエスは眠っておられた。まあここでイエス様は福音を語ることによって非常に心身ともにお疲れになっていたということをここで見ることができるんですね。で、ここでですね、2つのことをお話しました。理由はね、第1番目は、私はまだ福音を聞いていない人々のために群衆を置いてでもそこに行かなければならないと言って群衆からイエス様は逃げるように行かれたということですね。99匹の救われた魂、迷っていない魂を置いていたとしても、迷っている一匹の筋を見出すためにイエス様は全部死に行かれるということです。私たちも神様の祝福を十分いただいているんだけども、十分いただいている私たちは、神様の祝福の中にいる私たちは、いつも考えなければならないのは、私たちがそうであったように、まだまだ私たちのように福音を知らない人たち、解放されてない人たちがたくさんいらっしゃるということをいつも念頭に覚えなければならないんですね。神様の祝福ください、祝福くださいと言って求めることは正しいことかもしれませんが、イエス様に従う私たちクリスチャンは、私たちがそうであるように、まだまだ救われなければならない魂や家族や親族やこの世界にたくさんいることをいつも覚えていなければならないんです。イエス様は伝道していらっしゃいます、語っていらっしゃいます。でもいつも心の底の中には、まだまだ福音を知らない大勢の人たちのために、ね、悲しみを持っていらっしゃるし、痛みを持ちながら、焦りを持ちながら福音を語っていらっしゃるんです。そして第二番目の理由はですね、福音を語るということは、神様の働きをするというのは疲れやすいものだということです。マルコの福音書の6章の31節に、そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところに行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからである。イエス様が弟子たちが伝道していらっしゃるけども、ね、熱心に伝道してるんだけども、そう立ってみたら肉体的に非常に疲労困憊している状況を見た時に、少しもういいから神様の言葉語るのをもうするのはちょっとやめて、ちょっとその寂しいところで少しゆっくりがないというふうに言ってらっしゃるんです。ですからこれらの言葉をずっと見ます時に、神様に従う、イエス様に従う私たちは、ただただ熱心であるだけではダメだということですね。自分の体が疲労困憊してしまって、自分自身が神様を信じてながら病気になってしまう。神様の国を語っていながら喜びがなくなって、ただただ信仰生活が疲れてしまうような、そういうアンバランスな信仰の生活に従いことをしてはいけないということを言っているんですね。だから、神様を信じている私たちというのは、自分の心が満たされている、喜んでいる、そして私たちの肉体もその喜びの中で満たされている、そして肉体が、心がですね、いつも喜んでいるように、肉体においても、ありとあらゆる面においても、幸いが幸せな状況をバランスよく、 保ちながら、イエス様に従わなければならないんです。ただ、ためにすんだけではダメなんです。自分だけ得たらいいという問題ではないんです。まだまだ多くの人々に対して、私たちも同じような気持ちを持って、接する、伝道するという気持ちを持って、イエス様に従っていかなければならない。ですから、イエス様は99匹の羊を置いておいて、迷い出た1匹の羊を探し求める羊飼いのように、群衆を置いて、さらに宣教の地へとイエス様は逃げ入りをして出ていかれます。私たちはいつもですね、自分の心と魂が、そして肉体が、自分の生活全体がバランスよく神様の前に感謝できるような、そういう戦い方をイエス様の前にしていただければならないんですね。第2番目に19節と20節を見ます。そこに一人の立法学者が来てこう言った。先生、私はあなたのおいでになるところからどこにでもついてまいります。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、その子には枕するところもありません。この19節と20節を見るときに、簡単なことだと思うんですね。イエス様が神の言葉を語ると、立法学者の一人がですね、ああ、私はあなたの、イエス様あなたのメッセージ、神の言葉に感銘いたしました。だから、私も、さらにイエス様に従って、献身してあなたに従っていきますと言ったんです。ところがイエス様は、そのような立法学者に水をかけるように、嫌やな言葉を持って、で、ついてくるのはいいけども、ね、羊には穴があり、空の鳥には巣があるが、私たち人の子には枕するところもないんですよ。もしあなたが私についていきたいというならば、今持っている立法学者としての地位や、そして今持っている平安な安心している生活を投げ捨てるような覚悟を持って私に従わなければならないですよと、ここにおっしゃったんですね。立法学者というのは、聖書の御言葉を、旧約の聖書ですね、ずっとこれはですね、もう本当に勉強しています。ですからイエス様が語られたら、あ、この方は確かに聖書が言っているメシアだ、聖書が言っている私たちを救うキリストだということは、すぐにですね、明確に理解することができたんです。ですからすぐに従うと言いました。すぐに従う、あ、この方に従っていただいた、従いますと言いました。でもイエス様は、立法学者が従っている、従いますというのは、自分の人生を捨てて、自分の人生を振り改めて、方向転移をして私に従うとは言ってないことを、見られたんですね。というのは、例えばここに、先生、私はあなたのおいでになるところならどこでもついてまいります。私はずっと今まで自分の、この勉強したこの知識の、知識とかいろいろな教えの中にあって、その自分の知識や教えの中にあって、自分の悟りの中にあって、イエス様あなたは先生ですね、イエス様あなたはメシアですねと言ってるんですね。だからそこにはですね、自分の人生を導く知識的な先生、自分の人生の中に自分を正しく導く先生という意味合いじゃないんですね。ところがですね、聖書の中でイエス様に従った弟子たちはみんな先生とは言ってないんです。例えば、8章の2節に、すると一人の大病人が身元に来てひれ伏していった。主よ、お心一つで私を清めることがおできになります。で、立法者のように先生とは言わない。お医者の先生、私を癒すことができる知恵深い方、預言者よ、先生、何よとは言ってない。主よ、お心一つで私を清めることがおできになります。さらに他者もですね、百人隊長の、ローマの百人隊長の下手で中部で苦しんでいるときに、ローマのですね、百人隊長がイエス様に対して、また言うてる。主よ、私の主の目が中国を闇で家で寝ていて、ひどく苦しんでおります。このように、イエス様に従った真の弟子はみんな先生と言います。主よと言うんですね。ですから、先生というのと主よというのは全く違うんです。先生というのは、 自分の経験や自分の知識の上で私の、ね、知識の上で私はあなたを認めます。自分の人生はそのまま置いといて、さらに私を導いてくださる、さらに上のステージに導いてくださる先生というんです。だからそこには、ね、神としての認識はない。で神様と私の間の認識、すなわち神の前に私は何と罪人であり、私の人生は誰だったんだ。自分の今まで導いた知識や悟りというものは神様の前においては全く無駄になったんだ。それは全部捨てなければならないんだ。もう全くそういうものを心を変えて信じして、このイエス様に従おうという気持ちは先生という律法学者の心の中にはなかった。でも死をというのは何にも勝って私の人生を全部捨てても惜しくないものに従わなければならない神だという意味を持っているんですね。だからイエス様は先生と言って近づいてきた律法学者に、あなたは先生と言っているね、あなたは私を神の子キリストとして認めているけれども、あなた自身の人生を悔い改めて、あなたの人生を投げかけ全部捨ててでも、あなたのイエス様のしもべになりたいとあなたは言っていないということで、こういうことを言っていらっしゃるんですね。私たちクリスチャンはですね、イエス様に従いますと、イエス様を信じますと言ったその瞬間に、私の人生を全く作り変えてくださる方ですね。今までの自分の人生の知恵や悟りや自分を支えてきた全ての良いものを全部捨てて、全く自分の人生を捨てて、神様あなたを中心にあなただけを従って歩みますという、そういう信仰をですね、私たちクリスチャンは持ってイエス様を信じていると思うんです、
ね。
今まで自分は正しい人であった、善人であったと思っていた自負心といいますか、この尊厳といいますか、自分の嫌いに持っている自分なりの価値観を全部捨てて、神様もう私は本当に罪人の一人です、神様あなたに責められたら何一つですね、良いものを持っていないものです、あなたによらなければ私の人生は成り立っていけません、主よ私を導いてください、主よあなたは信じますと言って、私たちクリスチャンは従っている。だからそういうような気持ちを私たちはイエス様を信じるときに持たなければならないんですね。私についてきなさい、私についてきたいというのは自分の十字架を追って、その私についてきなさい、そして私の十字架の右にしかめなさい、で自らの十字架を追いなさいということは、自分の人生を十字架に釘付けにして、もうその自分の古い自分に死んで、新しい神様の命によって復活してね、従っていくということを表明したのが、私たちクリスチャンの従う社会だったんです。で、3番目にでは、ルカの福音書、またあるんですね、そのあとに。すると、ルカの福音書14章。はい、これ。14章、ルカの福音書の14章の27節から31節に、これに公開します。自分の十字架を負って私についてこない者は私の弟子となることはできません。ね、本を傷こうとするとき、まずそうやって感染に十分な種があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。そう気づいただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を笑うでしょう。というのがこれはいいです。この人は立て始めたものの完成できなかったというでしょう。まだどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうか、まず座って考えずにいられましょうか。ちょっと前の文章、この御言葉が、御言葉にこの2つの出来事が、自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になるとなるとは困ることができません。イエス様が信じますと言った時に、イエス様が信じたらどういうような信仰生活をすべきであるかを考えて信じますと言っているでしょうね、ということです。イエス様あなたに従って私もあなたのように弟子になりたい、 イエス様、神様の子供に私はなりたいと決心して宣伝をする、そして信仰告白をしたときに、当然イエス様に従うと従ったらどんな人生を歩むかということを分かって理解して計算して、それは承知の上で従っているでしょうねというのがこの見事なんですね。だからイエス様を信じて、神様を信じて、クリスチャンとして信仰生活を神と共に生きますと決心をして信仰告白して洗礼を受けたということは、当然イエス様の前に十字架を追って、ね、狐に穴することがところがあり、動物に、枕するところがあったとしても、もしそれがなかったとしても文句言わずに私についてこなければならないですよと言っている。イエス様を信じてイエス様に従っていきます、イエス様を弟子になりたいですと言って信仰生活を始めたならば、当然それの結果に伴うリスクは負わなければならないですよというのがイエス様がおっしゃっていることです、立法学者はそういう意味においてイエス様を信じて従うことにリスクを考えませんでした。自分の生活はそのままであとイエス様を信じたら、まあ、さらに良くなるんじゃないだろうかと。でも主よと言った人たちはみんなそうですね。自分の人生はどうにもならない、イエス様は私の人生を全部捨ててでもイエス様はあなたに従わなければ私の人生はどうにもならない、そして体は主よと言って従った。私たちは、イエス様に従うものは主よと言って私たちは従う、喜ばれる弟子にならなければならないことです。第3問、今度は21節から22節。また別の一人の弟子がイエスにこう言った、父よ、まず行って私の父を葬ることを許してください。ところがイエスは彼に言われた、私についてください、死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。まあ、厳しい言葉ですね。私が若い時に、まあ、信仰を持った時にですね、3年、クリスチャンになって3年目ぐらいの時期だと思うんですけど、私の母親が亡くなったんです。で、まあ、もちろん、腎臓がね、もう死んでしまって、人工透析をしました。で、5年ぐらい患ったのかなと思います。クリスチャンになる前から患ってましたので、で、5年で亡くなったんですけども、最初3年ぐらいかな、3年ぐらい、精神病院というか、大きな病院で、総合病院で治療を受けてました。で、それで、そこでもう腎臓が全く動かないから、もう腎臓透析をする病院無理なんだと、治療もすることができないんです。で、神原病院という宮古にあります腎臓透析専門の病院です。で、最初は総合病院ですから、精神病院というかね、大きな総合病院ですから、廊下もですね、これからの幅だって、もうで、産後さんがいたりとか、産後さんがたくさんいて、気がつい治療してます。だから、人工透析のもうね、治療することができない人工透析の病院に行きますと、もうこれの半分ぐらいに6人ぐらいのベッドが置いてあって、人工透析を高くなったりの病院です。ね、まあ、そこで毎日血まみれと言いますと、血だらけですね。もう病室に入ったら、病院に入ったら、もう血の匂いが出て、奮闘するような、もう本当にびっくりするような悲惨な情報を出すんですよ。でもその時に、クリスチャン、まあ、私の母親はクリスチャンじゃなかったんですけども、私は教会、クリスチャンの教会でいらっしゃる。だから、その時の教会の長老さんがですね、神様から啓示が来たんです。聖書の中に長老に祈ってもらって病が癒されるというのがあるので、私は信仰を持ってあなたのお母さんのことに行って祈りますという。で、まあ、心から願っておりましたけども、もう今更というの気持ちは出さないけども、ちょっと心の中にあったんです。でも来ていただいて、そして祈っていただいたら癒されてしまった。で、死んでた病その腎臓がこう動き出した。で、80% まで動いたので、もう退院していいよということで退院して、退院をしてですね、母親は非常にびっくりして、それから聖書を読むようになって、それから、このクリスチャンが、後にクリスチャンになります。で、 あんまりにも喜びすぎて、今度は、利尿作用があるようでね、水管には利尿作用があるでしょ、腎臓にはいいんだよ。メインに水管で、山のようにこんなことありましてね。で、逆にその、あんまり食べすぎて、今度はまた腎臓が悪くなって、再利尿になる。最近なってもですね、あの、教会に行ったりとか、集会に行って癒しを求めて行ったりするんです。で、まあ、その、2回目の、あの、2回目のその、入院から、まあ、今度は、あの、腎臓で亡くなってるんですね。父親言うたように、失血死だ。血が流れているけども、あの、リポートするからね、血をさらさらにする薬を飲んでると、そう、流れやすい。で、この、まあ、腎臓の時から、ここいつも、管が開いてますよね、あの、血管でしょ。そこから血がガーッと流れて、父親がですね、これ血流れすぎやから、ちょっと看護さん無理だりしてるけど、いや、血は流れるもんやから、もう仕方ないんですよ、言ったら、まあ、結果的には失血死だったんですね。で、亡くなったんですけども。で、亡くなった時に、やっぱり、葬儀しますでしょ。ところがね、あの、母親もクリスチャンで、私もクリスチャンで、だいぶ、父はしてるんだけども、あまりにも急激なことがあったから準備してなかったんです。要するに私たちクリスチャンは物質的な葬儀はしない。ただ葬儀に行ったとしてもこの拝んだりとか焼香しないというのは言うてなかったんです。で、まあ、なんとなくできるかなと思ったんですけども、母親がですね、やっぱり必要わからないから不思議のこのあれで、葬儀をしましたときに、まあ、最初はで、まあ、心の平安を持ってですね、出ておりましたけども、最後の最後で、ね、もう、証拠するためにはできなかったんですね。それで、ちょっともう、喧嘩になってしまったんですけど、言うのかな。で、その時に思ってたのはですね、この言葉だったんですね。誤解の生むような言葉は、死人は死人に任せておるんですよね。で、この、本当はそうじゃないんですけども、ないんじゃないんですけども、この言葉を信じて、で、牧師さんも来てくださって、説明してくださいます。あの、クリスチャンはこういうことですから、決して、亡くなったお母さんも、軽視してるんじゃないんだけども、尊敬してないことじゃないんだけども、神としては崇めないんです。仏としては崇めないから、礼拝はできないんです。証拠はできないんです。ということで、先生も言ってくださって、弁護してくださったけども、まあ、私たちは、それで、クリスチャンとして、ということで、そこで、ここで、こう書いてありますね。聖書の一人が、イエス様に従います。もう、イエス様、あなたがもう、これから十字架というか、すごい大きなですね、神の技をするのは、もう、緊迫した状況を分かりますから、もう私も自分の人生全部整理して、自分の人生を全部整理して、あなたにもう完全に従っていきます。あなたと一緒に命を共にして私は従っていきます。でもその時に一つだけ気がかりなことがあるのが、父親も訪問のためにちょっとだけ時間をくれない、これに感じたい。その時にイエス様がおっしゃったことは、それは言ってはいけない、そのためにそのために時間を取ることはできないと言っているんですね。というのはですね、神様を信じた私たちは、自分の人生の事情があるから、神様、ちょっと従うのはちょっと待ってください。従いきれないです。ということは、私たちクリスチャンはですね、まあ、言ってはいけないんですね。この書の中に少しですね、わかりやすく書いてあるんですけども、主法の3の、ところ21節、22節というところです。すぐにしますが、一人の弟子がイエス様に従うと言いました。しかし父親の葬りを済ませてから従うと申し出たのです。イエス様はすぐに従えと言うのです。従う者はイエス様に従う者は父親を葬るというような義理人情に振り回されてならないと言われているということなんですね。イエス様は親に対する愛情はなかったのではありません。イエス様は神様に仕える者の性格を求められている。つまり神様を信じる私たちは人間的な義理人情に振り回されたりしないと。よく私クリスチャンを言いまして人々によく言うんですけども、クリスチャンは情の厚いものです。情の厚いものです。でもよく世の中の人が言いますね、クリスチャンは情が薄いね。 なんでこれができないのかね。この時にちょっと証拠でも知れたらみんなの気持ちが納得するのにすっとできるのにしょうがないのってよく言われますよね。で私言うのは神様の持っていらっしゃる情というのは、ね、全ての人を生かす全ての人に注がれたそれは尊いものであるけれども人間の情は人間の理屈や人間の常識を納得させる情なんです。ですから神様の情よりも人間の情というのはこれは小さなものなんです。私はですねいつもとに神の情を持っていますけれども情を持っていますが人間の情には流されませんと言います。人間の打算的なこの世の道徳的なその情には流されません。その人間の情はそう生かすことができないし永遠の命に人々を導くことができないし永遠の喜びを与えることができない結果的に与えることができないんです。でも神の情というのは確かに人間的な常識の情から言うと冷たいように思うんだけども神の情に生きるときに人を生かし真理を人々に導く明らかにする情なんですね。だからここにイエス様がおっしゃったことは私についてきなさい死人に彼らの中の死人たちを葬らせなさいというのは非常に厳しい言葉ですけどもこれは大きなですね意味のある内容なんです。神様が信じているクリスチャンは、イエス様に従っているクリスチャンは、人間の持っている情、すなわち義人情に振り回されたらダメですよ。世の中の習慣に引き取られて、騙されたらダメですよ。世の中の立法が、世の中の法律が何度素晴らしく、道徳的なものが何とも素晴らしいものであったとしても、神様の持っていらっしゃる神の言葉に、ね、神の言葉に匹敵するものではないんですよと、このように神様は私たちに言っていらっしゃる。だから、イエス様はそういう意味においてですね、情の深い語りらしいんです。マタイの福音書の12章の44節というのです。しかし、イエスはこう言っている人に答えて言われた。私の母とは誰ですか、また私の兄弟たちとは誰ですか。まあ、この御言葉の前にちょっと説明しますね。イエス様はマリアさんの、マリアの子供です。長男でしたね。で、イエス様は神様の働きをするために、マリアの家を飛び出てですね、出っ張ってですね、もう全然帰ってこない。もうマリアはお母さんとしてですね、自分の息子何してんや、でももう心配してですね、訪ねていったんです。お母さんね、その時にこう言ったんですね。しかしイエスはそう言っている人に答えて、私の母とは誰ですか、また私の兄弟たちは誰ですか。それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は、誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。つまり、私たちは肉の自分の中にあって家族構成を持っているんですね。父母とかそういう関係の中に家族の中に私たちは生まれ育って導かれてそれで成長させられているんですね。でもそれよりもはるかにまだですね大きな神様の家族の中に私たちは今ですね移し替えられているんですね。確かに自分の上お父さんお母さんとか自分のおじいさんおばあさん大事な愛すべきものであるかもしれない。でもそれ以上に私たちは神様の家族の中にあって情を通じ合わせるものとして新しい人間関係の中に生かされているんですね。で、イエス様は決してですね、マリアを軽んじているわけではないし、この弟で軽んじているわけではありませんでした。ですから、イエス様は十字架にかかったときに、ヨハネだったと思うんですけれども、ヨハネとマリアを呼び寄せて、マリアに、これがあなたの息子ですと言って、ヨセフをお委ねになりましたし、そして、ヨセフに、ヨハネに対して、これはあなたの母ですと、マリアを引き出していらっしゃるんです。ですから、そういう意味においてですね、非常に、イエス様は上手いお方で、人間的な上手いお方でもあられたと思うんですね。まあ、このようにしてですね、イエス様は私たちに対して厳しいことをしたいです。誰でも私についていきたいと思うならば、自らの十字架を追って私に従え、十字架の道に従え、そして神様を信じた私たち、神様に従うと告白した私たちは、それを覚悟して、 十字架を追うことを覚悟して私に従えと言っていらっしゃる。私たちは従うことによって多くの人間的な感情とか情を捨てるように思うけども、その情は、ね、その情に生きるのではなく神様の世界の情に生きるときに人間的な全ての情をまた祝福して私たちに与え返してください。神に従うために私たちが捨てたものを十分に神様を補ってまたそれを与え返してくださるんです。ですから私たちは、まあ、手前よく言わなくてなんて言いますか、大胆にですね神様に従うことをしっかりとですね表現して大胆に生きてまいります。ちょっと前に食べますが、この同じ人との話ですね、民数記の6章の4節に、なじる人というのは神に選ばれた神の宮に住まう神様に従う使えるものがなじる人の旧約聖書で言われている。彼のなじる人としての聖別の期間は、ブドウの木から生じるものは全て種も皮も食べてはならない。彼がなじる人として聖別の聖願を立てている間、頭に髪くじを当ててはならない。地のものとして火を聖別している期間が欲しいので、彼は聖なるものでなくて頭の髪の毛を伸ばしておかなければいいんです。サムソンはそうだ、なじる人ですよね。髪の毛に皮を当てたので、力を失ってしまいましたね。主のものとして身を清潔している間は死体に近づいてはならない。父、母、兄弟、姉妹が死んだ場合でも、彼のための身を増やしてはならない。その頭に神の性別があるからである。彼はなじる人としての性別の世界は主に聖なるものである。私たちクリスチャンはここに書いてあるなじる人なんです。そして私たちは聖なるものとして、私たちは聖なるものになるために、私たちは今神様によって養われているなじる人なんです。ですからこのようなものと私たちは情を通じ合わせて、自分の人生を、自分のクリスチャンとしての人生を汚してはいけないんです。だから聖書はですね、ね、悪いものに近づくな、世と少々明日な、で、世にあるものはこの考えも愛してもそれを手に触ってはいけない。このようにですね、神様は私たちに厳しく言っている。まあ、神様は立法的な方でいらっしゃいません。私たちは間違って悪いところに足を踏み入れることになるんですけども、主はですね、私たちを許し、また私たちを聖なるものとして私たちを導いていてください。私たちはイエス様を信じているクリスチャンとして、覚悟を持ってですね、確信を持って、必死を持って主に従うものとなってまいりました。愛する御前のお父様、あなたの御名を賛美いたします。主よ、どうぞあなたは私たちを聖なるものにするために、ご自身のたっぷり命と血を、肉体を割いて私たちのために割いてくださいました。どうぞこの素晴らしい恵みの中に今生かされている私たち、どうぞこの世の汚れから全く清められた生活をしている私たちが、しっかりとあなたに従って、そして神様の福音のために、神の国の御国の建設のために清めて用いてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって感謝し、お願いいたします。アーメン。